近所のお店がまた変わったんだって。
また変わりました。またっていうのは、そうなんですよ。僕はかれこれもう20年近く前ですけど、ここに引っ越してきて、でね、そこが中華料理屋みたいなお店だったんですよ。
あ、最初は？
最初はね。
もうだって聞いてから何回目？
その中華屋の話もまあ面白いんですけど、面白いっていうか、そこがね、なんかリフォームだかなんかのお店になったんですよ、事務所に。で、まあ、近くに飲食店っていうのはもう、そういう意味では、しばらくなかったんですけど、で、これがある時、その店がなくなって、改装して、そしたら、ホルモン焼きのお店になったんですよ。焼肉屋じゃないんですけど。で、そこには何回か行ったことあるんですけど。
あれ？でも中華屋の後に一回不動産屋があるのか。中華の、そういうお店の装備をそのまま使って点々と店が変わってるわけじゃないんだね、じゃ
あ。そう、一回はだから普通の事務所になって、で、それが10年近く続いたんじゃなかったかな。でね、まあ、その、最初の中華屋の時もですね、おじちゃんとおばちゃんやってたんですよ。で、食べに行くじゃないですか。で、食べに行って注文するとですね、その前になんか注文が多分入ってたんだと思うんですけど、出前をやってんですよ、そこって。で、おっちゃんがこう、厨房の中でガシャガシャ作ってって、で、できたっつってなって、で、そのおっちゃん自らがバイクに乗って、出前に行ってしまうっていう。
じゃあその間に誰が作るんだ。
うん、だから、ずっと待ちぼけですよ、帰ってくるまで。
それが10年あったの？
いやいや、ね、それはね、最初に、
それ、そんな調子だったら半年も持たないだろ
う。もう、1、2年ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないですけど。そうなんですよ。いや、おばちゃん何のためにいるんだろうと思って。
あ、おばちゃんは何もやんないんだ。
そう、だから、お水出してくれたりとか、はい、給仕はしてくれるんですけど、作るのはおじちゃんで、で、配達するのもおじちゃんっていう。
は
ぁ。二人で手持ち無沙汰げにこう、なんか待ってるっていうのがあってですね。まあそういう店だったんですけど。で、それはまあ
ほど。おばちゃんはマスコットだったんだ
よ。いや、いいんですけど、次。おばちゃん作んねえのかいとか思いましたけどね。で、その後、まあ、その、不動産屋みたいなのを挟んで、ホルモン焼きの店になったと。
はあ、で、不動産屋さんって一番つまんないよね。
そうなんですよ。がっかりしますよね。まあ、その近所にも飲食店というか、ラーメン屋ができて、ここは、結構、まあ、繁盛してるっていうよりは長く、まあ、やってくれてるんで、いいんで、たまに行ってるんですけどね。
あ、まだあんの？
まだあります。
お
そこは結構長いです。で、そのホルモン焼き屋の店が潰れて、その、まあ、いわゆる、居抜きですよね。そのさっき丸さんが言ったように、その中設備を利用して、同じような職種の、あれが入ってくるって、おそらくチェーン店だとは思うんですけど、ホルモン焼きの店が潰れた後に入ってきたのが、またホルモン焼き屋の店なんですよ。で、その後、その店も潰れて、もう一回入ったんですよ。で、まあだから、居抜きなんだけど、なんでここで長く続かないのかは、ちょっと考えた方がいいんじゃないのかと、まあ漠然と私は思ってたわけですよ。
前の、だって前と同じことをやるわけでしょ？
そうなんですよ。
前はなんでそんな短かったとか、そういう情報はないのかね。
最初にできた時に、友達と行った時にですね、まあ結構飲み食いして、まあ普通焼肉屋で結構お腹いっぱいいい肉を食ったりとかしたら、二人で1万円とか行ったりするじゃないですか。
いや、そんな行くか。
まあビール飲んだりとかね、いろいろ。で、して、そのぐらい行っても、まあ覚悟して、で、いくらですかって言ったら、なんかね、3000いくらですとか言って、いう感じで、めちゃめちゃ安くて、大丈夫なのか、この店。要するに、焼肉屋って、回転は悪いかもしれないけど、客単価が高いからあれ、なんとかなるんですよね、お店としては。で、こんなんでやっていけんのかと思ったら、案の定半年もしないうちに潰れたっていう。
やっていけなかった。
そう、それが3件続いたんですけど、その3件目の時だったかな。やっぱりその近所の、そのさっき言ったラーメン屋の隣にですね、多分なんか、若い人たちが、こう、仲間でつるんで、こう、スイーツの店でもやろうみたいな感じになったんだと思うんですけど、スイーツの店を始めたんですよ。
焼肉&スイーツの店だけ？
いや、それがね、最初だから、その店舗は別々だったわけですよ。で、そのうち、その、スイーツの店は昼間しかやらないと。で、ホルモン焼きの屋の店は大体まあ夕方から夜にかけてやると。で、なんか、その双方で話し合いが持たれたのか知らないけど、店舗が統合されたんですよ。
統合する意味が。
だから、ホルモン焼き屋の店の中にスイーツの店が入るっていう、よくわからないことになってるんです
ね。食い合わせ悪そうだけどな。あ、両方は一緒に食べれないのか。
そこはね、その、合体してからは行ったことがないんで、わかんないですけど、大丈夫なのかとか思って見てたら、半年もしないうちに潰れたっていう。まあ、そうだよねっていう話ですよね。まあ、その、要するに家賃を折半して安く上げようみたいな、いい思いつきだと思ったのかもしれないけど、もう末期症状だったって考えるべきなのかってい
う。あそこ駐車場はないんだっけ？
裏にあるのはあるんですよ。
じゃあ別になんか、流行りそうな場所でもないけど、特別流行らなそうな場所でもない気も。
近所に結構ね、僕が来た時からずっとやってる焼肉屋とかが、あるんで、そういう意味では競合もまあある、立地条件的に悪くもなさそうなんですけど、というわけでね、長続きしないっていうか、で、そこの店が今は何になったかっていうと、まあしばらく空き家だったんですけど、また飲食店になったんですよ。で、これがね、今度はあれです、アジアン料理みたいな感じの。
で、アジアン料理って何よ？
なんかね、
韓国とかの？
いや、どっちかというとインドカレー屋ですよ。
アジアン要素ないんじゃないの？インドカレーに。
いや、一応オリエンタルな感じなんじゃないですか。まあメニュー見たら、まあ大体インドカレー屋でしたよ。
そうなんだよ。それでさ、この話に持ってったのはさ、ツイッターの写真見たのよ。あなた、なんとご飯一緒に出てるじゃん。
いや、だからツイッターにも書きましたけど、あれセットに入ってるんです、最初から。両方俺が頼んだわけじゃないんですよ。
なんとご飯って一緒に食べるもんなのか。
でも日本人ってご飯でも食べたいな、でも何も食べたいな、みたいになるじゃないですか。
ならないよ。なるかな。
日本人的なその要求をですね、よくこう調査して、リサーチしてやってんだなって感じがする。だからね、カレーにもね、旨味がちゃんとあってうまいんですよ。で、
ちょっと長続きすんのかじゃあ。
なんがちょっと甘いかなと思うんですけど、なんでこんな甘かったかなと思うんですけど、それももしかしたら、その日本人のね、好みに合わせて、ちゃんと作ってるのかもしれないなと思って。
あの画像を見ると、カレーセットを2つ頼んで、なんとカレーと、ご飯とカレーが1個あるように見えるんだけど。
なんだかカレーだか、どっち、じゃねえや、なんだかご飯だかの、どっちかが多分 A セットかなんかなんですよ。で、僕が頼んだのは、そのご飯となんか両方ついてて、でカレーが2種類好きなのから選べますっていう B セットなんですよ。
カレーってそんな何種類両方食べて、あ、味全然違うなって風になる？
だって丸さんにインドカレー屋とか行ったことあります？
あんまり行ったことないんですけど、一応何回かはあるよ。
例えばキーマカレーとかですね、あとそのグリーンカレーとかですね、風味とか全然違うんですよ。だからそういうの選んでくればだいぶ違う。で、僕が頼んだ、まだ一回しか行ってないですけど、頼んだのはチキンとマトなんですよ。
いや、だからご飯とナンが一緒に乗ってるからさ、お盆に一回、こんな食べ方したことないけど、あんのか。
そういうセットがあるんですよ。ある意味素晴らしいと思う。で、
ご飯。長続きしそぎねえな、ここも。
いや、美味しいから多分、あと弁当もやってるんで。で、
弁当もでもカレーの弁当なんていうのも聞いたことないですけど。
あ、そうですか？
ああ、でもうち引っ越してきた時にガストだかデニーズだかが出前やってるって時期があって、それで頼んだらカレーっぽいの持ってきたような気がすんな。あとびっくりしたのがファンタシースターオンラインのリコってさ、女の子が出てくるんだけどさ、あれにそっくりなやつが、そっくりなやつが出前に来てさ、うわーと思った。メガネかけて、なんちゅうかな。まあ、リコっていうのは後で画像検索してください。
ああ、そういう女の子が来たってことなんですか？
うわーと思った。コスプレかと思ったぐらいにそっくりなやつで。
まあ、怪しいって言ったら変ですけど、あれね、怪しいインド人って言うとあれですよ、思い出すのは、ニアアンダーセブンで、コンビニの店長やってた変なインド人いましたけど、まあ、それはいいとして、そういう人たちがやってますよ。まあ、カレーの出前はだって、ココイチだってやってるじゃないですか。
あ、ココイチって行ったことないんだよね。
ココイチのいいところはあれですよ、普通のインドカレー屋とかに行くと、まあ、ああいうなんと、 まあ、ナンが出てくるっていうのも、本当のインドカレー屋からするとおかしいらしいですよね。あれ、タモリクラブとかでもやってましたけど。あれ、日本人が間違って広めちゃったらしいですもんね。
へー。
うん。もともとナンって、ある意味高級食材だから庶民が食べたりしないっていうことらしくて。
これ、ナンの上に乗ってるのは何なんですか？
これは、有名なって言ったらあれですけど、定番ですよ。タンドリーチキンですね。
はぁ。
うん。タンドリーチキンもなんか、なんでしょうね。美味しいタンドリーチキンっていうのを俺が食ったことないせいかわかんないですけど、なんかパサパサであんまり美味しくないのが多いんですよ。
うん。
でも、そこのはなんかそこそこ食えますね。
へー。
うん。まあタンドリーチキンがついてるのもこの B セットの、あれの一つですね。
焼肉屋以上に持てばいいですけどね。
そうですね。たまには行ってもいいかなと思うんですけど、まあ、インドカレー屋の常として、このセットだけでも、まあ、1000円超えるんでね。
あ、これで1000円超えるか。あ、まあ、そんなもんかな。うん、
まあ、だから、ほんと、たまにかな。ただ、
あれこれさ、この写真さ、ご飯だけがめちゃくちゃ庶民的な、何普通のお茶碗に乗ってさ、なんか浮いてんだよな、すごい。
うん。いや、でも、ご飯なんかも、その、下手すると、なんでしょう、タイ米だったりとかなんとかにしちゃうところが普通のご飯なんですよ。うん。だから、非常にこう、なんかもう、店をやるにあたって、誰か、コンサルタントじゃないけど、そういうのがあって、もうリサーチして、こういうふうにやるべきだっていうのがちゃんと教えられてんじゃないかなと思いますよ。
むしろ、カレー屋だったらタイ米でもいいような気がするんだけど。
そう、それをね、チューニングした結果、日本人好みのカレー屋、になってるんだと思います、今は。
ここ、ラザニアある？
ラザニアはイタリア料理じゃないですか。
あ、そうなの？あれ、カレーじゃなかったっけ上乗ってんの。違うのか。
いや、それはアレンジでしょ？単なる。コンビニのメニューかなんかの。
僕、ラザニアって友達がファミレスでラザニア注文するまで、完全にあれ、サジダリウスのオリジナル食い物だと思ってたからな。
ラザニアですね。
ラザニア注文して、はぁ！え、実在すんのか、あれって。初めてそこで知ったからな、あれ。
コンビニとかでも普通に売ってますけどね、ラザニア。
今売ってますけどね。うん、
ブリトーとか。
結構僕大人になるまでね、ずーっと信じてたこととかありますからね、超合金とかね。超合金って物質があるのかと思ってたからな、俺。というなんで飯屋の話になったんだ。
いや、唐突に。
あの、開始早々振っちゃったのがまずかったな。
そうですね。うん。うん、まあ、そうですね。美味しいんで、いいですよ。うん、やっぱ近所にね、飲食店、気軽に行ける飲食店ができるっていうのはいいですね。まあ、あれです。辛さってどんなもんなんですかって聞いたんですよ。
へ、
うっかりなんか、中辛を頼んで食えねえみたいな、ね、自分のその、だって限界値を超える辛さだったらやばいじゃないですか。
うん、
って聞いたら、うん。で、甘口っていうか、1から、1に3段階あって、一番、下のやつでも全然辛くないよ、みたいなこと言ってたんで、中辛でもあんまり辛くないよ、みたいなこと言ってたから、じゃあ中辛にするか、って言ったらちょうどいい感じでしたね。
あ、うん、一応上限があんの？
うん、まあ言えば、どんどんやってくれるんじゃないですか。すげえ辛くしてくれとかっていう。
ああ、スプーンのメキが剥がれるぐらいに辛い。
そんな恐ろしい。まあ、こうやって飯屋の話をした後にどうやってアニメの話に行こうかっていう。
まあ、アイドリングトークはこんなとこで。
なあ、そうですかね。で、そうですね。昨日、アニマックスだったか、キッズステーションだったかで、08招待を一挙放送やってたので、とりあえず途中まで見てましたけど。
ああ、見ました？
うん。
僕はバトオペやってた頃に陸ジムが愛機だったからさ、最初は。
ええ。
で、陸ジム見たくて見始めたんだけど、確か陸ジムってほとんど出てこないんだよね、あれね。
最初からガンダム顔ですよね、出てくるのって。
そうだね。陸眼は出てくるんだけど、
うん、
肌色っぽい陸ジムってほとんど出てこないでしょ
う。そうですよね、確かね。
で、大層がっかりした方が。
やっぱガンダムでも1話とか出てこないとね、何せ、最初にボールでザクを倒すっていうのやってましたから。
僕のガンダムはとにかくね、ガンダム1話で、その作品の出てくるモビルスーツの中で一番強いっていうのが僕のガンダムの必須条件なんだけど、
うん、
あれそっから外れてるからさ、ね、ガンダムがとにかくあんま強くないっていう。
と 当時はね、途中でなんかあんまり面白くねえなと思って、まあ、友達に見せてもらったりとかして、で途中で見るのやめちゃったんで最後まで見てないんですよ。でその後5巻だかなんかのグフカスタムと戦うところがあるじゃないですか、あそこは面白いんで見てくださいっつって勧められて見た。まああそこはいいですよ、非常にいいと思いますよ。なんだけど全体通して実は見たことないんでよく分かってなかったんですよね。であんまり微妙な感じのあれを聞いてたんで、で今回もそのつもりで見始めたんですけど、まあまあその後にもいろいろ作品がありましたから、そういう意味で言うと、うん、なんだろう、ちょっとオーラから気持ちで見れるというか。
じゃあビームサーベルで温泉作るところとかイライラしながら見てくださいよ。なんだよこれっていう。なんだろう、最近こう主人公が苦難に立ち向かうっていうのも辛くなってきたけど、
うん、
過剰にイチャイチャ描写をね、やたらにこうイライラするようになったような気がする。
ああ僕はもうその境地はだいぶ超えましたよ。だいたい何でもおおらかな気持ちで見れるようになりまして、でね、その前にオリジンもやってたんですよね。オリジンの4も初公開みたいな感じで、まあ Amazon で見れるらしいですけど、
僕は Amazon で見たけど、4が量産型ガンキャノンがいっぱい出てくるやつ？
あ、そうです、月面で戦うやつ。そうですね。でその次の5を今劇場で公開し始めて、でそれをまあ僕は見てきたというわけなんですけども、
なんかグッとくる戦闘シーンとかあんの？
戦闘シーン突入するところで終わる、ネタバレになっちゃうけど、うん、そうなんですよ。シャー、赤い彗星と呼ばれる戦い場、ルーム戦役に突入していくぞっていうところで終わるんですけど、で、それであれですよ、オリジンの冒頭であったじゃないですか、第1巻の冒頭で。あそこに繋がっていくんですよね。
あれ、オリジンでしたっけ？ 1 話でシャーがビューって飛んでるのを見てさ。
うん。
3倍のスピードだっけ？
はいはいはい。
って言うのってオリジンだっけ？
オリジンでそれはやったかな。
とにかくこう、なんか、ガンダムを作ってる人たちがさ、赤いモビルスーツが3倍のスピードでっていうのをさ、入れたがるからさ、あれが出るたびにね、はぁーって思うんだよね。ユニコーンとかでもそうだったけどさ。
そうなんですよ。いや、オリジンとか初代でやるのはいいですよ、別に。
うん、
まさにそのユニコーンで見たときに、本当に、って感じでしょうね。
うん、
そんなのいらねえんだよ、みたいな。
お約束として入れなきゃいけないのか、あれ。
当たらなければどうということはないとか言ってて、ね、ビームで吹っ飛ばされてましたけどね。いや、当たらなくても大事だと思うけどな、あれっていう。
もうさ、昔だったらさ、そう、当たらなければどうということはないっていうのさ、それで完結してたけどさ、うん、今もう見てもさ、っていうことは当たったらどえらいことってなるのでは、ね、っていうふうに来ちゃうからさ。
いや、本当ですよ。特に、まあ、その辺も含めてフルフロアンタルは非常にうさんくさい感じでしたから、まあ、言っちゃいいんですけど、まあ、ガンプラね、そういやガンプラあんまり買ってないんだよな、最近。
だって、そのオリジン見たばっかりなんでしょ？
オリジンの時より、まだなんかユニコーンのなんだろう、モビルスーツ大混戦の時の方が良かったですよね。この俺がですよ、あれを劇場で見た直後に、バイアランはどこだとか、なりましたからね。
まあ、バイアランかっこよかったけど。出てないですけど。
それほど印象には残りましたね。で、ジュワックとかも買ったし。
あ、ジュワック買ったんだ。
うん、甥っ子にあげちゃいましたけどね、そのまま。ユニコーンもだって初代の、そのアニメがまだ影も形もなかった頃にユニコーンが買ってましたもん、MG で。で、アニメを見て後に黒い方のユニコーン、バンシーの方が買いましたしね、MG で。
ガンダムユニコーンもゾークのところだけすごい回数見てるからな、僕。ユニコーン自体は通して1回ぐらいしか見てないんだけど、あそこだけ死ぬほど見てるからな。なんかすごいマシンガン持ったドームとかがすげえ張り切ってやってくんだけど、
それこそ
マシンガンかって
戦闘シーンとかが好きで見る人はまあそこはいいんじゃないですか。もう本当にサービス界ですもんね、あれ。
いやー、でもその見るたんびにそのドームがさ、スコープドッグと同じ音でやってくるのが気になって気になって。違うでしょホバーと。ホバーの音でしょドームはっていう、なんでブイーンって音でくんだよって毎回気になってるけど。
そうですか。
オリジンの方なんで、量産型ガンキャノンとか、あの辺もプラモになってんの？
オリジンの量産型ガンキャノンはなってますよ。で、中体仕様のやつが、例えばプレ版とかでね、プレミアムバンダイとかで出たりとか、確かしてたはず。まあ、オリジンはもうどう頑張ったもモビルスーツを活躍させるシーンが少ないんで、で、僕は、もともとその、ヤセコさんのジオリジンの、なんだろう、過去編から単行本を持ってるタイプなんで、もう本当に、過去編のドラマ部分さえあればいいぐらいな人間なんですよ。うん、モビルスーツ戦も特に、まあ、いらないって言ったら変ですけど、モビルスーツだけを目当てに見るってわけじゃない。むしろ逆なんで。で、
ユニコーンの時にさ、そのさっきのゾゴックとかの戦闘シーンはかっこいいなと思ったけどさ、
ええ、
オリジンのやつさ、逃げるガンキャノンをさ、この黒い三連星のやつが後ろから追っかけるシーンあんじゃん。
はいはいはい。
ミノフスキー博士が下敷きになっちゃうと
こ、はいはい、
あそこのガンキャノンの逃げっぷりとかはさ、ちょっとユニコーンガンダムの戦場にはなさそうな感じでしたけど、
ね、ああ、なんか泥臭い感じの。
で、あれはちょっと。
あれだって面白いのが、シャアって実は戦闘に参加してるようでしてないんですよね。だから、モビルスーツやってないんですよ。
やっぱりモビルスーツ、なんかね、モビルスーツを積んでた船みたいなやつけてたけど、ね。
そうそうそうそうなんですよ。だから戦艦殺しみたいな感じになるんだと思うんですけど、あれ意図的にやってんのかな？
やっぱり大事にしてるんだ。ジムを撃ち抜いたスゴックが発撃。
そう、ジャブ
だ。発撃がだから、あんなに嬉しくてスローモーションの笑顔が。すごい嬉しかったんだな、あれって。
そう、だからそこは、あそこを発撃破にしたのかな、みたいな。まあそんなこと言ったら、あれですけどね、ガンタンクを子供の頃にやってますけどね、もちろん。あれをモビルスーツに入れていいかどうかはわかりませんが、うん。というわけで、そうなんですよ。実は、ガンキャノンをやってないんですよね、シャアって。
原作だとどうだったっけね。
原作は普通にやってんですよ、確か。ガンキャノンも。ちょっと後で見てみますけど。
逃げるガンキャノンのシーンが好きなんだよね。なんか、哀れ感があって。
人間っぽいですよね、動きが。
うわーってさ、感じで。で後ろから斧を持ってるザクがさ、走ってくるっていう。
いや、でもね、オリジンは本当に冒頭のルームの戦いのところで、ビュンビュンなんか動き回ってたやつを見たときに、ああ、やっぱセンスねえなと思ったわけですよ。CG のね、動かし方。でも、コロニーの中で実験を始めたりする頃になると、だいぶマシになってたんですよ。動かし、重量のある感じで、走らせ方とか。で、そしたら、もうその月面の戦闘のその動きのためとかなんてすごいよくできてたんですよね。
そうね、もう CG だからって文句は出ないですね、
うん。そうそうそう、あのぐらいやってくれれば全然問題ないっていうか、あれをちゃんと最初からやってんだったらいいわけですよ。
あれ背景真っ黒でオブジェクトが少ないから、荒が見えないのかね。
いや、荒というよりは動きのためだと思いますよ。ちゃんとためを作ってるんで。CG の一番良くないところって、完成とか重さを無視した動きに見えちゃうところなんですよね。
加速は、まあ、船とかがね、軽いもんね。
そうなんですよ。
宇宙船の動きがね。
だから、例えば加速をするにしても、いきなりふ化した瞬間にトップスピードに乗るなんてことありえないんですよ。徐々に動き始めて、だんだん加速が乗っていくみたいな描写がちょっとあればいいのに、それすらないから、と、あれですね、なんだっけ、前にちょっと見たときに俺、画面見てて吹いちゃったんですけど、桜田リセットってアニメがあったんですよ。あるっていうか、今やってんですけど、あれの1話しか見てないんですけど、1話のラストで、吊り橋の上から人が飛び降りるっていうカットがあったんですね。で、飛び降りた瞬間から、等速直線運動ですよ。要するに、飛び降りた瞬間から同じスピードでツーって下がっていくんですよ。でも人間っていうか、物が落下するときの動きってそうじゃないじゃないですか。だんだん加速がついてって、スピードが乗っていくじゃないですか。そうじゃなくて、とにかく、頭から終わりまで同じ速度で落ちていくわけですよ。ああいうところに気使わないからおかしく見えるんだっつうのっていう。
いや、でもそれ何？全然構図も変えずにワンカットでやんの？
そうですよ。
それはちょっと見せ方の問題のような気が。
それはだから CG のオペレーターがその物理法則とかを分かってそれを表現しようっていうことをやってないのと、まず演出家がそれで OK 出してるっていうところが問題なんですよ。
普通だってジャンプして空中にいて着地するってワンカットでやんないでしょ。
ジャンプしてっていうか、そのままボソッと落ちてましたけどね、カットが。もう、人が死ぬんで、死ぬカットなんだよ。
あ、そうなの、うん、桜田クエスト、
うん。あ、じゃあ、桜田クエストじゃねえよ。クエストじゃねえよ。
桜田リセットだっけ？
そうそうそう。
桜クエストと同じような時間帯にやってる。
桜クエストは、うん、同じような時間帯にやってて、しかも同じように2クールやってるんですよ。だから、すごく間違いやすいんですけど。
あ、うん、クエスト。ダブらしてんだろうな、名前も。
ね。たまたま、いや、でも被るんですよ。あの、鈴宮春日やってた時だって、あの、春日っていう女の子が出てくる、あの、主人公の少女漫画やってましたからね。
オーラン高校。
そうそう、オーラン高校。被るときはね、なんか被るんですよ。
へ
ぇ、うん、というわけで、まあ、桜ダーリセットの方は見てなくて、桜クエストの方は、まあ、一応見てるっていう。
ああ。桜クエストも見てねえけどな。僕の中では完全にテキサスチェーンソーみたいになってますけど。桜
非常にオーソドックスですよ。エキソニトリックなとこは全然なく、普通にドラマやってるんで、
うん、
あの、実写でドラマやっても別に成立するんじゃないのっていうぐらいな真面目な作品ですよ。
うん、
だからまあ好ましいっていうとこはありますよね。
今のところあれか、ツッコミどころはあの、婚活パーティーをやるのにスタッフの方が若くて綺麗ってどういうことだっていうところ。
お前ら参加しろよって話。そこで完結するじゃねえかよって話です。でもまあ、桜クエストあれですよ。あの今、僕は終わったんですけど、カンコレのイベント、まあやってんですよまだ。10日ぐらいまでやるんですけど。
まだやってんのか。
うん、今回は本当に過去最大の規模ですね。うん。あの、E7 まであるんで。で、E7 でもう相当苦しめました、私も。
これ最近地味演技毎日やってんの、僕。
いや、とにかく、今回は多分、あの、語り草になる難易度だと思いますよ。
はあ、
なんで、逆に、まあ、ちょっと余裕もあるから、攻略しとくか、つって、一番難しいやつで、高作戦でクリアしたんですよ。なんとかクリアできましたけど、足掛けね、一週間近くやってましたからね。こう、E7 だけで。まあ仕事も並行してやってましたからあれですけど。まあそんな感じで、カンコレをやって、その、まあ地味な作業があるわけですよ。キラ付けとかね。
で、ほんと地味だよ。ってか、なんかやってるとゲームじゃなくても、作業だよな、もう完全に。
作業というかもう、苦役というかですね。もう、なんつったらいいんでしょうね。もうとにかくね、時間かかるんですよ。今回特に、E7 のコーなんて、もうとにかく全ての知識とあれを試される感じでしたね。で、まあそれはなんとかクリアしたからいいんですよ。まあテンプレ編成ですけどね。で、まあそのテンプレ編成をいろいろいじりましたよ。全然ダメだから。なんかシリが動き始めた。
何に反応したの？
もうこんな。もう。というわけで、まあとにかく、あの、今回のイベントを一番難しいやつでクリアしとけば話のネタにはなるなと思って。いやー、あの13秋と17の夏をクリアしたんですよ、俺は、って言えるなと思って。
話のネタなんかになりますかね。
いや、ポッドキャストやってるからね、一応。
カンコレの話なんて人とします？
あんまりしないですけど。いや、だから、ポッドキャストやってるからっていうのはありますよ。
あ、
一応僕はあの2つはクリアしたんですよ、つって自慢げに言えちゃう。
世の中のあのカンコレをやってる職に言える。
そうなんですよ。あれをやったんですかつってなる。いや、でもまあテンプレ編成なんで全然言われるこっちゃないんですけど。ただ、あの、それをクリアするにも、まあさっき言ったように、いろいろ準備がものすごく必要で、もうそれこそ1時間とか2時間に1回しか出撃できないんですよ。
へ
え。もう、それぐらいめんどくさいんですよ。
いやー、すごいね。何の魂もこもってないコメントでしたけど。
いや、全然いいんです。で、その、地道な作業をやってるときに、大体その溜まってるアニメを消化するわけですよ。
うん、
あれ、前のポッドキャストの時にもなんか言いましたよね。赤毛のアンの続編の、こんにちはを消化したとかですね。いろいろ言ってたんですけど、それからさらに、桜クエストも十何話ぐらいまで見てますよ。
うん、
で、ガサラキは見始めたんですけど、まだ4話ぐらいで止まってて。
うん、
うん、あとなんだっけな。なんか、
ああ、アニメの話ね。一応ここね、オタクポッドキャストだからアニメの話もしたいんですけど、アニメ見てねえすからね。ね、 レクリエイターを途中で止まっ、なんかこう、続きもののやつが途中で止まると、なんかちょっとこう、なんかあれだな、再度見るのに、 かなりこう気合が。レグリエーター見てないの？
残念ながら撮ってないんで。
親がいるからキャラ萌えできないレグリエーター。
あ、そうなんですか。
だってあの、
ああ親って、ああ作者
が作り手がいるからさ。 あれそ設定がって個人的にどうなのって思うけどな。
うん、我々なんかどちらかというとキャラクターを生み出す側の人間だから共感できるのかと思ってましたけど、そうでもないのか。
まあ自分とよく似た感じの人がいればそう思うのかもしれないけどね。
あ、
いませんからね。
そこはだからあれですよね、エロマガ先生とかみたいにファンタジーにしちゃえばいいのにねっていう。例えば美人作家みたいなやつ出すとかさ。
ああ、そう、あの、新しい、ほら、新作、今シーズン始まったアニメっていうさ、あの、スマホのやつだけ見たけど話します
僕が1話見て散々見てた
よ。13分、14分くらいは見たけど。すごいな、あれ。
え、第1話を見たんですか？あれ第1話のオチは言った通りですけどね。
あ、どう？
結局スマホどうするのって言ったら、あの女の子たちにお礼がしたいとか言って、スマホで検索してアイスクリームの作り方を教えてあげるっていうオチでしたけど。
いや、個人的に、いや別に異世界にスマホを持っていくって設定自体は別にいいと思うんだけどさ。
ええ。
あの、個人的に、ここがこういう風な疑問点があって、そこをこう、うまい具合に解決してたら面白いなと思ってた部分が、ことごとくなんか、なんだろうな、すごいつまんないご都合でクセルされてたから、例えば充電どうすんのとかさ、そういうやつ。魔法でなんとかなるせいだね。
いやまあね、なんだろう、いわゆるストレスに感じるものを極力どんどん排除していこうといった結果、これでいいんだろうって作ったのがあんな感じですよね。
そういう、こう、結果ああなってるっていうのはわかるんだけど、見てる人たちがみんなそれで、こう、面白いなと思ってんのかな。
そこは謎ですよね。なんだろうな、ご都合とか、あとは主人公が無双するとかっていうのとはまたちょっと別ですけど、なんていうのかな、あのアニメとかを見てても何か目の前で何かが起こった時に、イベント的なものだったりとか事件が起こった時に、その主人公がその愕然とするとかびっくりするとかで、例えばなんだろう、過剰なこう感情の露出みたいな演出があるじゃないですか。でもそんな、そんな人間ってそんな感情をあらわにしてびっくりするようなことってあんまねえよなとか思いながら見てたんですよ。
あれってでも全然感情がないじゃん、あの主人公。
だからそのねえよなと思ってたところを、じゃあ、あの今の若者らしく普通にこう、なんか無反応とまでは言わないけどクールな反応でやってみましょうって言ったら、あの結果ああいうアニメになったっていうことなのかなとか思って。
いや、なんかね、もうさ、いい歳の人が見るとさ、逆に怖いよね。
そう、リアクション
が。いきなりなんか、わけわかんないところでブチ切れそうじゃん。
いや、それもないのかもしれないですけど、あの、リアクションがないならないで、やっぱり物語の人としてはつまらんのだなっていう感じですけどね。いろんな意味で、反面教師じゃないけど、その、対比として、この、常々文句言ってるやつを実際にやってしまうとこうなるんだね、みたいな。感じはしましたよね。
あれ、あの、なんか、あの、ヤンキーみたいなやつにさ、女の子が二人ぐらい絡まれててさ、
はいはいはい、
そのあたりで見るのやめちゃったんだけどさ、あれだってさ、どうだろう、悪そうな人だけど、本当に悪い人なのか、あれ。あの、グラブルアニメの時も言ったけどさ、悪い人は悪い顔って、本当かって。
そこが、例えばですよ、何でしたっけ、あの、イギリスのコメディあったじゃないですか。
あ、オースティン・パワーズか。
あ、オースティン・パワーズね。あれでも
やってたじゃないですか。あの、オースティン・パワーズにやられると、あの、家族に。
そうそうそう。そう、家族に不法が
取られましたってい
う。でも、だからそこの悪の組織に勤めているお父さんにも、妻や子供がいるっていう、真面目にやったらすごい面白かったじゃないですかね。
そう、最近、よくアニメとか見てても、そういうことすごい思うようになったけど、でもそういうことを思うのって、こう、テンポが悪いとか、そう思っちゃう隙がやっぱり作品にあるんだよ。
そういうことでしょうね。それは確かにそうだ。アニメ 業界の、まあ、偉い人というか、僕は伝え聞いた話だと、言ってたのが、振り返って、例えば、みんなと話してるときに、あそこって、そういう冷静に考えるとおかしくねみたいなのは全然いいんだそうですよ。作ってる側としても別にそういうのは構わないんだっていう。見てる間に、見てるときにその疑問を抱かせちゃったら演出家としては失敗だみたいな。
でしょうな。
言ってましたから。まあその通りだなと思いますよね。
うん、だってその作品の本来のと全然関係ないことを考えてるわけだからね。
うん、そう
見せたいと思ってることと。
その丸さんが今言った隙があるからそういう疑問が出てきちゃうっていう、うん、
ただスマホ持って異世界関係はなんかあれだな、設定細かく練ると面白そうだけどな
まあどうなるのかわかんないですけど、聞いた話だと国の王様とかになっちゃうとかって話もありましたからね
あの作品にね、その僕がこう感じた範囲内で一番説得力持たせられるラストって本当に病院のベッドでハッて起きてあ、全部夢だったのか、全部妄想だったのかっていうのが一番説得力ある終わり方だな。
その夢の話で思い出しましたというか、今期ちょうどね、その題材でやってるアニメがあって、これが意外と面白くて見てるんですよ。18 if ってやつがあるんですけど、夢、他人の夢の中に介入できる主人公がいろんなそのシチュエーションでその眠り病って言ってずっとね、こんこんと眠り続けてしまう病気、まあ精神的にいろいろなんか抱えてたりとかする人たちが多いんですけど、その夢に介入してその人たち、まあ解決だったりちょっとその切ない終わり方をしてみたりとかいろいろなシチュエーションがあるんですけど、一話完結で、それがね意外と面白いんですよ。
それは何、映画のインセプションが流行ってた頃にできた企画なのか。
インセプションっていうのは知らないですけど、なんかスマホのゲームでなんか展開していこうみたいな雰囲気なんですけど、詳しくは知らないですけど、うん、これがね割とおすすめ。あと今期見てるのはアメリカ帰りって言っていいのかな、向こうでやって受けてこっちでもねなんか劇場公開とかやってましたけど、ルビーっていう 3D のアニメがあるんですけど、これがね、うん、意外と面白いですね。
プレステ2みたいなやつでしょ、
うん、ずっとゲームのオープニングムービーみたいな感じでやっていくんですけど、あれはね見てるとすぐ慣れますよ。で丸さんはアニメはダメだけど海外ドラマとかよく見るっていうじゃないですか、海外の映画とかドラマとか、うん、脚本が完全に向こうの人なんで、そのシナリオとかの会話劇みたいなのがすごくアメリカナイズされてるっていうか、まあアメリカ人がやってるんで当然なんですけど、だから見ててすごい心地いいですよ、
うん
うん、これ意外と面白いですね。
で何回か見るね。あれ無料公開されてたからさ、今もされてんのかな。もともとなんで YouTube かなんかの自主制作アニメみたいなやつがあれ、
テレビシリーズかどうかちょっとわかんないんですけど、
何回か挑戦はしてるんだよな、見ようと思って。いつもプレステ2みたいな画面で
いやそうでもでもキャラクターの造形とか可愛いですよ。うん、まあ 3D なんでね、作画崩れがないっていうところも魅力ですけど、すごく日本人好みの顔の造形してますからね。主人公可愛いですしね、うん、で脇役もね、
もうちょっとこう基礎ポリゴンの技術上がんねえか
、うん、まあでもよく動くし、アクション見てて 3D 特有の何やってるかわからんみたいなのもないですし、うん、これがねちょっとおすすめしたいな。であと見てるのはメイドインアビスですね。この序盤で なんだこれ、このアニメ何が面白いんだろうみたいなのを感じてもおかしくないような進み方なんですけど、うん、原作を読んでるんですけどね、なんていうのかな、世界観の構築にしても話の進め方とかにしてもなんか一本筋が通ってるっていうか、いわゆるそのご都合で世界観を作ってるみたいな感じではないので、で意外とその中盤以降えげつないえぐい描写が割と多いんですけど、その、うん、えぐいからいいわけではないんですけど、ああなんかちゃんとその作者がねしっかりした世界観でその 物語を自分の表現したいものをやってんだなみたいなのが感じられるので、非常にいい作品だと思いますね。
メイドインアビスとその馬のやつは仕事中にあのアマゾンプライムでやったんで、ずっと流しっぱなしにしてたけど、仕事中だったんでほぼ頭に入ってきて、全く頭に入ってきてないですけどね。どんだったか全然記憶にないよ。
面白くなるのがちょうど今からなんで。
それまだ面白くなかったの？
面白くないってわけじゃないんですよ。原作は普通に読めるんですけど、アニメで見た人が5話とか6話もぐらいまでついてこれるんだろうかみたいなのはちょっとありますね。でも例えばその、なんだろうな、不思議な世界を探検しに行くぞみたいなことそのものにワクワクを感じるような人だったら全然序盤から OK ですよ。
ああ、
あの人間ドラマになっていくのって中盤以降なんでね、そこまで行って心をわしづかみにされちゃうと、もうこの作品、あの、全肯定しかできなくなるっていうんですかね。
はあ、その頃にアニメも終わるんじゃないの？
がっちり掴まれちゃう感じなんで。で、脚本やってるのが倉田さんなんで、ROD とかやってた。アニメの、例えば、背景美術だったりとかもそうですけど、すごく丁寧に作ってますよね。だから質はすごく高いですよ。
うん。ROD の人っていうのが、これ、それは何？いいポイントなんですか？
あとはガンソードとかね。だから、あの人が脚本手掛ける作品って、それなりにこうなんか、一本筋の通った作品が多いんですよ。だから、
倉田さんが関わってる。それ、OVA とテレビって同じ人なの？
同じだと思いますよ。
どうも ROD に関してはさ、まあ、個人的には好きだけどさ、あの、前も言ったけど、お金を払って作画がすごい良くなかったみたいな、ね、なんかこう、悲しい思い出が多いんだよな、あの、フジテレビのひどいこう、ね、放送展開、
うん。そうですね。うん、まあ、そうなんですけど、俺としては、倉田さんが関わってる作品は、そういう何かしらこだわりがあって関わってるんだろうな、みたいなのを感じさせるので、まあ、なんだろうな、無視できないっていうか、ちょっとチェック対象って、それだけでもチェック対象ですね。まあ実際見て、まあいいかみたいな作品もありますけどね、そりゃ。
アニメを作ってる人なんて、こう、キャラクターデザインの人ぐらいしか僕知らないから、誰々さん監督とかって全然こうわかんないけど、今、ウィキペディアを見たら、
うん、
あれだな、カミチュとかの人なんだな。
うん、そうですね。で
もあれだな、カミチュぐらいまでか見たことあるな。カミチュと ROD と、マリンとメランは見たけど、あれ、ワウワウなやつでしょ、うん、結構、きっついやつだったような気が。
ああ、そうなんですよ。だから、号泣必至ですよね。あの、最終回まで見て、ドバーとか涙出ましたけどね。もう、なんで、そうですね。メイドインアビスも、その、ちらほら、つまんでみるとかっていう見方をすると、ちょっとあれかもしれないですけど、ちょっと腰を据えて頭から最後まで見てみるっていうんだったら、強くお勧めしますよ。どこまでやるかにもよりますけどね。アニメが、12話か13話で終わりで、おそらくなんですけど、2クールとか、分割2クールみたいなあれになってるんだろうなと思いますけどね。相当力入れてるみたいなんで。あれ1クールで終わったらもったいないですからね。ただ原作が今6巻まで出てるんですけど、まあ、多分少なくとも4巻前後までは話消化しちゃうでしょうから、次アニメやるとしてももうちょっと原作が溜まってからでしょうね。もしかしたら完結するかもしれませんけど、それは、ね。
いや、今期のアニメはいいや。来期のあの恐ろしい、ね、あのアニメのためにキルコは撮っとくわ、もう。
ああ、今、NHK で再放送が、やってますよね。
本放送を見て、本放送が見終わった後に別のチャンネルの本放送をまた見て、それを見終わった後に YouTube の公式のやつまた見るという、あの、地獄のアニメライフがまた来るのか。
なんでそこまでしなきゃいけないんだって。
ね、なんであんなにハマったんだろうね。
マウサ意外とそうですよね。気に入った、例えば、舞姫、舞乙女あたりの時もそうでしたけど、結構、まあ、いや、俺もそうですよ。気に入った作品があると、繰り返し、見るっていうのはやりますよ。最近あんまなくなりましたけど、もう舞姫は舞乙女の時にはその1週間やったやつを繰り返して3回か4回ぐらい見てましたからね。
まあ舞姫の場合はこう割とこうお話が続きどうなるんだろうってね、
うん、
あの作品の世界的にもこう 続き気になる感じでしたけど、別にラブラブサンシャインに関しては、まあ、まあ、もうなんか、とにかく恐れているのはミューズが出ないことだよね。出てこない、出さないでほしいけどな。
まあ、あの一期の、一期っていうか、ラブライブサンシャインの一期の扱いを見てると、まあ、出ないんじゃないですか？
出ない、
ね。っていうか、存在しないんじゃないですか、もう。
ああ、そう。あ、だって僕の中ではもう、あのね、あの学校廃校してるっていう風になってるからね。
何のためにやってたんだ、あれっていう。
ああ、そうね、思い返してみると、随分、あれ、最初の頃、ミューズって言ってたもんね。
うん。
あの子たち。
そう、それ、だからミューズの真似をしたい、私たちもああいう風になりたいみたいな主人公なんだけど、自分らの目指すべきものは何なのっていう、そのミューズから離れる、一旦離れなきゃみたいなところがテーマなんじゃないのと思いながら見てましたけど、ってことは2期になったら、ね、自分たちのやりたいことっていうか夢に向かって、その本格的にスタートを切るっていうことなんじゃないのと思ってましたけど、どうなんですか？
話的にだって、何、最初のラブライブの展開みたいなやつはそのままトレースして2期もやるのかね。そうすると、何、最終的にはああいうスクールアイドル展開地武道会の頂点に立って終わりになるわけだけど、
うん、
それ前のラブライブでやってるから別にやんなくてもいいんじゃないって思うんだけどね。
そうすると、例えばご当地に根ざした自分らなりの、つうかラブライブの舞台に立って、頂点に立つとかっていうのとは全然別ベクトルの目的を持って自分らの存在を確立していくっていう話になるべきだと思うんですけど、ただタイトルがラブライブなんでね、
うん、そういう風になってくるとさ、こう商売的にさどうなの？やっぱご当地での器でこう終わっちゃうとさ商売の広がり的にどうなのかね。
だからご当地でその受け入れられる自分たちの理想とするアイドル像を確立しつつラブライブにも優勝しちゃいましたみたいな感じだった
あ。いや、ずっとあそこ沼津でしたっけ？
いや、だから結局あれなんですよ。一期の時に出場したじゃないですか、なんか。で、ゼロ票みたいな結果になったでしょ、
うん、うん。
で、あれがね、だから彼女たちの立ち位置が中途半端だからっていうことなんですよ。だからご当地で、そのラブライブとか私たちは関係なく、その、自分らのその、アイドル像っていうか、ああいうのを確立するんだってやり始めたところで、ようやく認められて、評価されるってことになるんだと思いますよ。だからそこがブレなければいいんじゃないのっていう。
ずっと沼津にいてくれりゃいいのにさ、ラブライブもあるとね、ちょいちょい東京の方に行ったじゃんよ。サンシャインでさ、
うん、
東京に行くか嫌だったもんな。三つミューズの人が出てくんじゃねえかと思って、商売的に出すんじゃねえかなと思ってビクビクして見てたけどな。
まあ、
もうとにかくね、アニメキャラが年取ってるっていうの僕好きじゃないからさ。あの世界はもう、だって何年後かの世界だからさ、確実に年取ってるわけでしょ、みんなの人たち。
いやまあ。
なんでわざわざアニメキャラに年取らせようとするんだ、みんな。永遠に若いままでいられるのにね。
そうですね。
なんか知らないけど、年取らせたりさ、スキャンダラスなことをさせようとするからさ、アニメの利点をわざわざ潰すことないのにと思うんだけど。
そうですよね。まあ、思い入れが強いと新作ができると言っても不安が強くなるっていうのもわかりますけどね。
今どうなってんだかわかんないですけどね。ラブラブサンシャインって人気あんのか。
どうなんでしょうね。そんなのよくわかんないんですよね。
最終的にあのね、僕の一番の推しメンだったカナンちゃんが、こう、1位を取った時点で僕の役目が終了したような感じしたけど。じゃ僕はもう今、ルビーちゃん萌えだからさ。じゃあ今度はルビーちゃんを1位に。
ルビーちゃんは、一期を見てる限りでは、なんか人気でさ、出なさそうな。なんかあの子、表に出さないけど、なんか腹に一物あったりするんですかね。
あ、なんかテレビアニメだと余計な一言が多いんだよね、あの子ね。まあ、こびてるわけじゃないけど、ああいう、ちょっとああ、なんだろう、あの子の利点が全部他のキャラに分散してるんだよな、なんかな。もう完全ロリキャラみたいで売ってきゃいいのにね。ロリキャラって言えばさ、うちの近所のさ、薬局の店員さんがさ、ものすごいロリ声なのよ。
ああ、アニメ声ってやつですか、
ね、そう、アニメ声で。普段からこんな声 なん、まあね、普段からつうか、ずっとそういう声なんだろうけど、おそらく50ぐらいの方だと思うんですけどね。あの、その店員さんの前にいた店員さんも、なんか変なアニメ声の人でさ、なんなんだ、あそこの薬局は。声で、あの、店員を取ってんのか。
可能性がないわけではない。まあ、そういうわけなんで、ちょっと一回終わりましょうかね。うん。じゃあまた次回ということで。
はい。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。